大阪出身でして縁があって山下広報律事務所に入所させていただきました、本日はいろいろ聞き苦しいところもあるかと思うんですけれども、最後までお付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。本日なんですけれども、インターネット上の契約とトラブルというふうに題しまして、まず、個人と会社とのインターネット上の契約の留意点等についてちょっと簡単に触れさせていただいた後にですね、昨今問題になっておりますネット上で誹謗中傷をされた場合、どういった対応をしていけばいいのかというところについてお話をさせていただきます。それではまず今申し上げましたインターネット上の契約の留意点について簡単にお話をさせていただきます。レジュメの1ページ目をご覧いただければと思います。まず大前提なんですけれども、そもそも、契約というのは当事者間の意思表示の合致によって成立します。よく聞かれるんですけれども、契約書等の書面がないと成立しないということではなくって、口頭、口約束ですね、こういったものでも成立するということになります。ただ我々の方がもう口を酸っぱくして契約書は重要だ重要だというふうに申し上げているのは、契約書は当事者間で何かその契約の内容について争いになってしまった場合に、本当にその契約が成立しているのか、成立しているとしてその内容っていうのはどうなってたのかというところを言った言わないの話にしないで、きっちり証明するために重要な証拠となってきます。これがなければこちらの請求が認められないということもありえますので、こういった契約書を作成していただくということは非常に重要ということになります。ただ繰り返しになるんですけれども、契約書がないと契約が成立しないということにはならないです。ではインターネット上での契約の成立っていうのはどういったふうになるのか、そこを2番のところで少し見ていただければと思います。インターネット上での契約の成立につきましても、今説明をさせていただいた原則と大きく異なるところはなくってですね、原則としては申し込みと承諾、こういった内容で、契約しませんか、あ、分かりました、じゃあこういう内容で契約しましょうというような、そういう承諾があれば意思表示の合致があったということで契約が成立します。インターネット上でもここは変わりません。で、少しですね、ただ企業とあと個人との間で、例えばインターネットショッピングみたいなものを少し想像していただければと思うんですけれども、そういった企業と個人間で契約をする場合にですね、電子消費者特例という法律があるんですけれども、これでどういうタイミングで契約が成立するのかというところをきっちり規定をしております。で、その内容なんですけれども、基本的には業者の承諾の通知が消費者に到達した時に成立しますよということが書かれておりまして、で、消費者に到達っていうのは消費者がメールサーバーにアクセス可能となった時点ですというふうに書かれております。で、ちょっとイメージ湧きづらいかなと思いますので、次のページをめくっていただきまして、多分皆さん一度はご利用いただいたことがあると思うんですけれども、 Amazon を使って買い物をされる場合をちょっと想定していただいて、どんなものなのかっていうところをちょっと想像していただければと思います。まず Amazon のサイトにアクセスをしていただいたときに、皆さんまずどういった商品を買おうかっていうところで検索をかけられると思います。で、検索をかけられたら、ネット上にこういう商品がありますよっていうことでたくさんの商品が展示されることになると思います。これは Amazon 側から申し込み、こういうものを買いませんかっていうような感じで申し込みを勧誘しているというふうに捉えることができると思います。で、これに対して気に入ったごめんなさい、気に入った商品がもしあればそれを、押してもらって、で、実際に買おうと思ったら購入するというボタンが出てくると思います。 この購入するというボタンをクリックしてもらったら、この時に、その商品を販売している企業に対してこの商品を買いたいですというそういった申し込みの意思表示をしていただいたということになります。で、あとはその申し込みの意思表示をしてもらったら、自分の名前がどうで、連絡先はどうで、で、支払い方法っていうのはこうでっていうような情報をこういろいろ入力してもらった後に、最後手続きを、してもらった後にですね、Amazon の方から購入を受け付けましたよっていうようなそういった返信が来ると思います。買い物をしていただいた時のことをちょっと思い返していただければと思うんですけれども、この Amazon 側の方から、申し込んでもらったこの商品の購入を受け付けましたという返信があると、これがさっき説明させていただいた承諾というふうに見なされまして、この承諾っていうのが購入した人に届いて初めてネットショッピングが成立する、ネット上での買い物っていうものがきっちり成立するということになります。ちょっと言い方を変えますと、万が一ですね、今説明をさせていただいた Amazon からこういった商品の購入を受け付けましたっていうような返信がですね、何らかのネット上のトラブル等があって購入した人に届かないというようなことが起きた場合には、この場合は契約は成立しないということになってしまいます。まあ、Amazon 等であればそういったことは滅多にないんでしょうけれども、一応そういったことで今申し上げた通り、ちゃんと承諾しました、こういった商品の申し込みがあったっていうことをこっちの方で確認しました、承諾しましたよっていうことを企業の方は個人の方に伝えないと契約が成立しないということになってしまいます。これが一つインターネット上での契約の留意点というふうに呼べるかと思います。で、もう一つご説明をさせていただきたいのがですね、法律、根拠につきましては先ほどご紹介させていただいた電子消費者特例というものに規定されているものなんですけれども、ですね、これちょっといきなり例から入らせてもらった方が分かりやすいかなと思うんですけれども、これも Amazon での、買い物を想定してもらえればと思うんですけれども、さっき申し上げた通り、この商品購入しようと思って申し込みのボタンを押してもらって、でそこから最終的なその承諾の通知っていうのを Amazon 側の方から受ける前でですね、いろいろ情報を確認してもらった後に、もう本当にこの内容でいいですかっていうような、そういった最終確認みたいなページっていうのが表示されると思います。で、こういったことをAmazon 側がするっていうのはちゃんと意味があってですね、もしこうした措置を取らなかった場合はですね、この商品を消費者が購入した後に、いや実は間違えてボタンを押してしまったんです、間違えて申し込みボタンを押してしまったんですであるとかですね、あるいは1個しか買うつもりがなかったのにもう間違えて11個っていう風に入力してしまいました、こんなたくさんの数を購入するつもりっていうのはなかったんですっていうようなことを主張されて、でこの主張が通ってしまってですね、今申し上げた、ネットショッピング、その契約っていうのを無効だというふうに主張される可能性っていうのが出てきてしまうということになってまいります。で、ただこうしたところに対しまして、今説明をさせていただいているその注文内容、本当にこれでいいですかっていうような最終確認をですね、それを消費者の方にさせることによって、今申し上げたようなうっかり押してしまったであるとか、商品の数を間違えて購入してしまったであるとか、そういった主張とかっていうのは基本的には通りにくいということになってまいります。なので、もし皆さんが、個人の方と何かインターネットを通じて、商品を売買とされる場合、今申し上げましたように、こういった商品を買ってくださいということで、承諾を受けた場合、ごめんなさい、申し込みを受けた場合には、もう本当にこの内容で間違いないですかというような、そういった最終確認みたいなものっていうのを必ず取っていただく、これが必須ということになってくると思います。以上がインターネットを使っていただいた場合に、企業が個人の方と契約を結んでいただく場合の留意点ということになってまいります。 もしインターネットを通じて何か商品と売買されるということになるようであれば、ご参考にしていただければと思います。続きまして3ページ目の方に移っていただきまして、今日メインでお話をさせていただく予定のインターネット上で誹謗中傷を受けた場合にどういった対応をしていくのかというところについてお話をさせていただきます。これ説明させていただくためにちょっと簡単なもので恐縮なんですけれども、例を、設定させていただいてます。事例といたしまして、X 会社は広島県内に本社を構える小売業を業とする会社です。ある日この会社内で会社がネット上で誹謗中傷されているとの噂が立ちました。これを役員 A らがもろもろ調査したところ、下記のような掲示板等への書き込みが見つかりました。こういった書き込みに対して同社としてはどのように対応していくべきか、内容なんですけれども、3つ用意をさせていただきました。1つが某転職サイトの X 会社の口コミ欄になされた X 会社に入社したが雰囲気が悪い、指導係にまともに仕事を教えてもらえずすぐに退社したとの書き込み、もう1つが、爆災という名称の掲示板に広島の会社との名前で立てられたスレッドになされた〇〇ら辺にある小売業の某会社だが反社会勢力とつながっているみたいですとの内容の書き込み、3つ目が爆災という掲示板に X 会社という名前で立てられたスレッドになされた、前この会社に物買いに行ったら社員に統括されたわ、あの会社はクソみたいな会社だ、会社がヤーさんとつながっている、うんぬの書き込みがされたという事例です。ちなみにこの学祭というサイトなんですけれども、添付資料1を見ていただいてもよろしいでしょうか。これ実在するサイトでして、一応自称なんですけれども、ジャンルの幅広い日本最大級のローカルコミュニティ掲示板だというふうに銘打たれております。で、私もですね、ごめんなさい、この掲示板の事象が本当に最大級かどうかとはっていうのはよくわからないんですけれども、アクセス数がかなり多いことは間違いないみたいでですね、私もここ数年でこの爆災の掲示板にちょっと誹謗中傷、悪いことを書かれたんだっていうような相談を個人の方から、あるいは企業の方から何件かご相談を受けました。で、このうちですね、数件こちらの方で受任をさせていただいて、この掲示板に対してのもろもろの対応というのを、担当させていただきましたので、ちょっと説明がしやすいかなと思いまして、今回これを事例として採用させていただいてます。では次のページをめくっていただきまして、対応等について実際に説明をさせてもらえればと思います。まずこういったインターネット上を通しての誹謗中傷がなされた場合の問題点を整理させていただくんですけれども、と一般的にですね、他人から名誉と侵害された場合、こういった場合はこういった名誉を傷つけるのをやめてくださいであるとか、あるいはこういった名誉もろもろ毀損されました、これに対して精神的苦痛を被ったんで、これを慰謝するための慰謝料を払ってくださいというような形で損害賠償ができるということになります。で、これはインターネット上での中傷っていうのも例に漏れないです。基本的に考えられる請求っていうのは、そういったもろもろ書き込みしているのを消してください、削除請求であるとか、今申し上げた慰謝料請求と損害賠償の請求ということになります。ただこうした請求をするには基本的には名誉を毀損している相手方をどうしても特定する必要っていうのが出てきます。で、これは例えばなんですけれど、マスメディアですね、新聞であったりとかテレビとか、そういった媒体であればもう相手方なんて明らかなのですぐに特定ができるんですけれども、今回ちょっと設定させていただいた事例みたいにですね、インターネット上の書き込みというのはその匿名性から請求の相手方を特定するということが非常に難しいです。これを どういうふうにしていくのかっていうところがですね、インターネット上で中傷された場合に対応を難しくさせる最大の原因ということになります。これをちょっと念頭に置いていただいて、じゃあどういった対応をしていくのかということを説明させていただきます。まずこういったインターネット上で誹謗中傷された場合に考えられる対応策として、さっき説明をさせていただいた書き込みの削除請求をするということが考えられます。これの条件なんですけれども、レジュメ4ページの方に書かせていただいている通り、まず、人格権が違法に侵害されていること、簡単に言うとも名誉を傷つけられたり、プライバシーとかっていうのを侵害されたりっていうところが典型ということになります。で、今回の事例は企業様向けということでですね、名誉を侵害された場合をちょっと取り扱いさせていただきますので、その文をちょっと例に取らせていただいて、それで大雑把に言うとですね、その名誉の毀損表現がですね、その自社のことを対象しているもので、で、なおかつその自社の評価を低下させるような、そういった言語を流布されること、これが要件ということになってまいります。で、ちょっとイメージ湧きづらいかなと思いますので、事例に即して簡単に説明をさせてもらえればと思うんですけれども、まず、すいません、3ページにもちょっと戻っていただいてですね、で、まず社会的評価を低下させるっていう部分についてなんですけれども、これにつきましては例示をさせていただいている ① ② ③ のどの事案でも、これは評価を低下させるという評価になることはほぼ間違いないかなと思います。言うまでもないかなとは思うんですけれども、① であったら指導係にまともに仕事を教えてもらえず、うんぬんっていうところが会社新入社員に冷たいところなんだな、いわゆるブラック企業みたいなところなんだなということを一般の人に印象として抱かせてしまって、その会社の評価を下げてしまうということにつながる恐れがあるというふうに言えると思います。で、もう ② と ③ はもうさらに言うまでもないと思うんですけれども、結局会社が反社会勢力とつながっていることを示唆するような書き込みになっておりますので、まあ、もう今のご時世そんなことがもし明るみになったらもう終わりなんでですね、こういったものが会社の社会的評価を低下させるっていうことは、それはもうちょっと疑いの余地がないかなと思います。で、あともう一つの要件、この表現が自分のことを対象としているものかどうかというところなんですけれども、これについて ① 番と ③ 番についてはこれはもう問題ないと思います。どういったことかというと、これは1番につきましては転職サイトの X 会社の口コミ欄にもう X 会社っていうふうに名指しして、この会社の中で仕事を教えてもらえずうんぬんというようなことが書かれておりますので、これも X 会社に対して言っていることが明らかだということになってきます。なのでこれはもう X 会社に対する誹謗中傷であることは明らかという意味で、同定可能性があるというふうに判断されます。丸さんも一緒ですね。X 会社っていう名前で立てられたスレッドにいろいろ書き込みをされているので、これ X 会社を対象にしてこういうことを言ってるんだなということが明らかになりますので、今申し上げたその同定可能性というものが要件として満たされるということになります。これに対してちょっと微妙になる余地があるのがですね、丸2の例でして、で、これは、例示をさせていただいている通り、スレッドが、X 会社っていうふうにきっちり明示されているわけではなくって、広島の会社っていうふうな名前でスレッドが立てられている。で、その書き込みにもはっきり X 会社だっていうことは書かれないで、〇〇ら辺にある小売業の某会社だっていうことが書かれていて、人によってはこれ本当に X 会社のことを言ってるのかどうかっていうところがわからないかなと思います。なので、結局この〇〇ら辺にあるっていうところがどの程度絞り込んでいるのか、その〇〇ら辺っていうところに小売業を営んでいる会社っていうのがどれぐらいあるのかとか、そういったところを総合的に考慮して、結局同定可能性があるかどうかが 判断されるということになるかと思うんですけれども、こういうふうに誰に対してちょっと言ってるかわからないなっていうことであったら、あからさまにこうひどい内容な書き込みがされていてもちょっと名誉毀損っていうふうには言えないねというふうになってしまう可能性はあるということになります。では4ページに戻っていただきまして、それで、申し上げた ① ③ のように明らかに要件満たしてそうだなということであったら、これの削除請求を求めていくということになります。で、この相手方なんですけれども、本来であったらその書き込みをした人物に請求するのが一番いいということはもう間違いありません。こういった内容を書き込みしてうちの会社の評判が下がる、困る、もう早く消してくれ、消さんと賠償請求するぞ、うんぬんということを直接その書き込みをした相手方の方に言うのが一番手っ取り早いことは、それは間違いないんですけれども、ただ冒頭に説明させていただいた通り、どうしてもインターネット上のその掲示板に対する書き込みだということになったら、匿名なんでですね、これ書き込んだ相手が誰かちょっとわからんということになってきます。そこでこうした場合についてはその書き込みをした人物に対して直接請求するというよりは、その対し、書き込みがされている当該掲示板ですね、これを管理するサイトの運営者であるとか管理者、こういった人たちを相手方としてですね、そちらの掲示板にこういう書き込みがされているから消してくださいというふうに、その掲示板の管理者とかというのを相手方にして請求をしていくということが現実的な対応ということになってきます。ではこうしたあの請求っていうのはどういった手続きを踏むのが一般的なのかということなんですけれども、一番手っ取り早いのはですね、その掲示板の方に、設置されているオンラインフォーム等を利用しての削除請求っていうのが一番手っ取り早いかなと思います。今申し上げた通り、掲示板サイトにはですね、書き込みの削除依頼用のオンラインフォームであるとかメールフォーム等が備わっていることが結構多くてですね、でもう書き込みのその削除請求をする場合っていうのはこのフォームを使用してくださいねっていうふうに案内されていることが多いと思います。なのでこういった場合は今申し上げたその削除フォームの書式に従って書き込みの削除を求めるということが最も簡易な方法というふうに言えるかなと思います。で、一応ちょっと例として見てもらえればと思うんですけれども、まず添付資料の1を見ていただいてもよろしいでしょうか。例えば事例に挙げさせていただいているこの爆祭というサイトなんですけれども、ここがもうまさに削除請求の場合のあれこれと指示をしていてですね、添付資料1のですね、皆様の方が見ていただいて、一番下ら辺の右のあたりにですね、削除依頼についてというふうに書かれている部分があるかと思います。ここの削除依頼についてという部分をクリックしていただくと、添付資料2を見ていただいてもよろしいでしょうか。添付資料2に記載されている通り、削除依頼について削除の依頼の方法がこうこうこうで、注意事項がこうこうこうでっていうようなことがかなり細かく説明として書かれております。で、一番の削除依頼方法のその下の行になるんですけれども、各スレッド及びレスが表示されている画面の一番下に削除依頼フォームがあるので、そこから依頼してくださいねということが書いてあります。せっかくまで実際にちょっとこれも見てもらえればと思います。添付シート3を開いてもらってもよろしいでしょうか。この添付資料さんなんですけれども、ちょっと私がもう適当に、探したある、スレッドの書き込みになるんですけれども、実際こういったふうにスレッドビンランドサガというふうに立てられていて、でこれに対する書き込みっていうのが添付資料さんの次のページめくってもらってよろしいでしょうか。こういうふうにもろもろ コメントが書き込まれるということで掲示板の方構成されております。で、ちょっとこの下もずっと続くんですけど、割愛をさせていただいて、一番下の部分につくとですね、また次のページをめくっていただいてもよろしいでしょうか。一番下のページがこういったページが表示されまして、で、このスレッドを見ている人はこんなスレッドも見ていますの、下、このスレッドの URL というふうに書いてあって、そのさらに下に四角で囲んだ選択肢が何個かあると思うんですけれども、ここに削除依頼というふうに書かれているところがあります。で、これをクリックしていただくとですね、添付資料4を開いていただいてもよろしいでしょうか。こういった削除依頼フォームというものに飛ぶことになります。で、すでにあのスレッドのナンバーとかスレッドのタイトルとかっていうのが書かれていてですね、で、あとはあのその対象になる誹謗中傷されている書き込みの番号がナンバーの書き込みなのかっていうところを入力してもらって、で、名前は任意みたいなんですけども、入力した後にメールアドレスを記載してもらって、またちょっと次のページめくっていただいてもよろしいでしょうか。で、削除依頼のその理由をあの記入して、これを送信するという、そういった流れになってまいります。削除依頼理由についてなんですけれども、例えばあのさっきちょっと例に出させていただいた事例の丸3のようなものを例に取らせていただくと、このスレッドの内容に、この企業っていうのが反社会勢力と関わっているかのような表現になっている、会社の、信用等を毀損するもので、会社のその名誉等を毀損するもので、会社の評価を低下させるから名誉毀損だと、これについて削除してくださいというような、そういった内容を記入いただくことになるかと思います。で、これを確認していただいて削除依頼を送信いただくと、目安みたいなんですけれども、だいたい72時間ぐらいをめどにしてこのサイトは対応しますよということをやってるみたいです。レジュメに戻っていただきまして、で、私の方があのパッと見させていただいた限りなんですけれども、Yahoo コメントであったりとか、あとは Twitter とかですかね、そこで何か名誉毀損表現とかっていうのがある場合は、さっき見ていただいたような形式はまたちょっといろいろあるんですけれども、削除フォームみたいなものを使って名誉毀損等の表現についてはこっちの方に削除請求としてくださいねということを案内しているみたいです。で、まあ、申し上げた通り、あの削除依頼理由等について記入いただくのもそんなに難しくはないんでですね、こういった削除請求をしようと思うと、おそらくあの弁護士等の方に委任をせずとも、一般の人でもあのご自身で入力をいただいて送信するということをやっていただくことは一応可能なのかなとは思います。もちろんケースバイケースだとは思うんですけれども、そういう意味であの弁護士の力を借りなくってもできそうな最も簡単な方法だというふうに言えるかなと思います。では、あのこういったオンラインフォーム等が備わっていない場合はどういったふうに削除依頼をかけていくのかということなんですけれども、こういった削除フォームが備わっていない場合はですね、迷惑防止措置というふうに銘打ちまして、サイトの運営者等に削除依頼をするということが考えられます。で、こうした請求にあたっては推奨されている書式があるんでですね、これを用いて請求してもらうのが無難かなと思います。割に身分証の添付を求められる場合っていうのもあるみたいです。せっかくなので書式をちょっと見ていただければと思います。添付資料5をご覧いただいてもよろしいでしょうか。ごめんなさい、5の1ですね。これもネット上でいくらでも拾えるんですけれども、侵害情報の通知書兼迷惑防止措置依頼書という題名になっていて、で、書いてもらう内容っていうのはさっき見てもらった爆災に対する削除フォームに入力していただくような内容と同じですね。掲載されている URL っていうのがどういうので、どういう内容が書かれているのか、この内容によって何が侵害されているのか、何をもってこれが侵害されたっていうふうにするのか、その理由、 こういったものを記入してもらって、でそのサイトを管理する人の方に、郵送等で送付いただくということになります。で実際にもこれを使ってやってくださいねっていうふうに案内しているサイト等もあってですね、ちょっと次のページめくっていただいてもよろしいでしょうか。皆さんご覧いただいた方もいらっしゃ、ご覧いただいたことがある方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、会社の評判というサイトがあって、各企業の、給与であるとか労働条件とかもろもろのことについてですね、なんか点数をつけるような形でいろいろ口コミをするような、そういったサイトがあります。このサイトなんですけれども、Q&A の A の4段落目をちょっと見ていただければと思うんですけれども、口コミの削除をご希望される場合はという書き出しがある部分ですね。これにつきましてはもう口コミの削除を希望される場合は依頼内容を書面にて送付してください。でその場合は侵害情報の通知書件迷惑防止措置依頼書、インターネット上で検索、書面をダウンロードしてもらって項目に沿って記載してくださいねということで、さっき見ていただいた書式を使ってこっちの方に請求してくれということを明確に指示しております。明確に指示をしていないサイト等は多分ほとんどだとは思うんですけれども、もうこれを使ってもらうのが無難なんでですね、もしそのオンラインフォーム等に従って請求がちょっとできないということだったら、これを拾っていただいて、で管理者等の方に、郵送等していただくということで対応いただくことになるかなと思います。すみません、レジュメに戻っていただきまして、でこれについても内容としてはさっき案内させていただいた削除フォームと、記載する内容ほとんど変わるところはありませんので、なんとか一般の方でも対応していただけるような範囲内ということになってくるかなと思います。 では今申し上げたその削除請求、削除依頼ですね、こういったものに対してこれ、一応ですね、各サイトの方がそれに応じるかどうかっていうところはわからないところがありますので、どうしてももうそのサイトっていうのが、いやこれで名誉とか侵害されてないんじゃないか、うちは応じませんというふうに回答される場合っていうのも、それはやっぱりありえると思います。そういうふうに各サイトの方に対して削除の請求依頼をしてもらってですね、任意に応じてもらえない場合、こういった場合にどういった手続きを取らないといけないのかというと、もうこういった場合は訴訟等によってですね、こういった書き込みをもう削除してくださいっていう請求をもうしていただくしかなかなかやりようがないということになってまいります。で実際にその手続きについて説明をさせていただくんですけれども、ですね、ちょっと聞きなじみのない手続きの名前になるかなと思うんですけれども、削除の仮処分という名前の、そういった名前の裁判を、させてもらうことになると思います。でケースバイケースではあるんですけれども、一般のこうちょっと時間がかかってしまうような訴訟とは違ってですね、結論が出るまでおおむね1から2週間程度時間を見てもらったら削除すべきかどうかっていうところの裁判所の判断が出るみたいです。でこの裁判については基本的には名誉毀損されているもの等のですね、住所地を管轄する裁判所に申し立ててもらったら OK だというふうに言われておりますので、その、お近くの裁判所の方にこういった手続きを取ってもらうことができるということになります。ではこういった、訴訟が裁判所の方に認めてもらうためにどういった要件を充足しないといけないのかというところなんですけれども、これはですね、一般の、名誉毀損されたっていうことに関して損害賠償を請求していくような、そういった訴訟よりもちょっとハードルが上がってですね、名誉が毀損されていることに加えて違法性阻却事由というものがないことをですね、裁判所の方に署名していかないといけないという、こういったルールになってまいります。で違法性阻却事由とは何ぞやというところなんですけれども、その名誉を毀損するのような表現がですね、真実性、公共性、公益性、こういった3つのものを備えていれば他人の評価を貶めるような表現をしたとしても 違法とはしないというそういった法理だということになってまいります。でちょっとこれだけだとイメージが湧きづらいと思いますので、これもちょっと事例に当てはめさせてもらってですね、ちょっと説明をさせていただければと思います。事例の方をちょっとご覧ください。例えば丸1番の書き込みについてなんですけれども、これが、さっき申し上げた真実性、公共性、公益性を備わっているのかっていうところで、まず真実性かどうかっていうところは、これはもうその名の通りです。この、されている書き込みの内容っていうのが真実なのかどうか、本当に X 会社の中で雰囲気が悪くって指導係がまともに仕事を教えないようなそういった環境があるのか、それが果たして真実なのかどうかというところの要件が真実性ということになってまいります。これはそんなに難しくないかと思います。でその他の要件、公共性と公益性なんですけれども、公共性というのはですね、要はテーマの問題でですね、その名誉毀損の表現が公共の関心事かどうか、そういった、公共の関心事というふうに呼べるのかどうかっていうところがですね、この公共性の要件ということになってまいります。要はですね、例として挙げさせていただければ、その政治家の不祥事とかが一番典型的なものかなと思うんですけれども、言うまでもないんですけれども、政治家が不祥事したかどうかっていうのはもう国民のかなり高い関心事だということになってきますので、これ例えば政治家がこういう諸々の不祥事を起こしましたよっていうことを表現した場合に、それがその政治家の社会的な評価を低下させる表現だっていうことは間違いないと思うんですけれども、その一方で、いやこれは大多数の国民が知りたいようなところだから、公共性があるそういったテーマのものなんじゃないかっていうような、そういった制限がちょっと入ってきてしまうということになります。で丸1の書き込みもそうなんですけれども、これ X 会社っていう、まあ、社会に根ざしている一企業のその実態がどうなのかっていうところで、これが全くその国民の、知る権利といいますか、そういう利益に全く資するようなテーマではないのかというと、やっぱり国民の一応公の関心事の範疇には入ってくる余地はあるということにはなってくると思うんでですね、こういった書き込みっていうのが一応、いやこれはなんかみんなが知りたいような公共のテーマだっていうことになるんじゃないかっていうことで、この公共性っていう要件を充足する可能性っていうのが出てきてしまうということになります。でもう一つの要件、公益性なんですけれども、これは公益を図る目的があるかどうかという、そういう要件になってきます。例として新聞社の報道みたいなものを想定していただければと思うんですけれども、一応新聞社の方がもろもろこういうことがありました、政治家の不祥事としてこういうことがありましたっていうことを報道する、その目的っていうのは、それはもう読者に対して政治家、さっき申し上げた公の関心事っていうのを知ってもらいたい、こういったことがあるから例えば選挙を参考にしてほしいであるとか、そういった、公益のために、みんなのためにこういった情報を役立ててもらいたいっていう、そういう、まあ、大義名分というかですね、大それた目的みたいなものが一応あるということになるかと思います。こういった目的があった場合についても、その名誉毀損が何かこう社会的評価をさせるような表現であっても、お咎めなしということになってしまう可能性が出てくるということになります。丸一番の事例で言うと、これについてもこういった転職サイトってもうそもそもですね、その会社の実態がどうなのかっていうところを投稿するということが多分大前提になっていると思いますので、まあそれを見る人の利益にかなうように、この会社の実態っていうのがこうなってますよっていうことをサイトを見てもらう人のためにちゃんと知ってもらえるようにということで投稿しているということが多分ほとんどなのかなと思いますので、そういう意味で今申し上げた公益を図る目的っていうのが一応この投稿にもあるんじゃないかっていうふうに認定される可能性っていうのはどうしても出てきてしまうということになるかなと思います。他方でなんですけれども、丸3番の書き込みですね、この書き込みなんですけれども、 これももうこの会社がどうだこうだうんぬんかんぬんっていうそのテーマを設定している関係、公共性のところだけで見るとですね、まあ、会社っていうその評判もろもろのことについていろいろ言ってるものだから、これは公共性があるんじゃないかっていうふうに言える余地っていうのはそれはあるかなと思います。ただですね、たださっき説明をさせていただいた公益を図る目的っていうのが果たしてこの書き込みにあるのかっていうと、まあ、さっき見てもらったような爆災っていう掲示板がこうかなり汚い書き込みとかもされているような掲示板でですね、本当にこの掲示板になんか社会のために役立ってもらいたいみたいな高尚な目的を持って本当に書き込みをするのか、加えて、まあ、内容を見てもらえればと思うんですけれども、まあ、非常に口汚い、こういった本当に社会のことについて関心持ってもらいたい、この会社の実態を知ってもらって、みんなのこう知識みたいなものにしてもらいたいっていうような、そういった高尚な目的を持った書き込みっていうのが本当にこんな汚いですね、口汚いような内容で果たして書き込みをするのかどうかっていうと、それはもうやっぱり非常に疑問だということになるかと思いますので、おそらくこういった書き込みについては公共性を満たす可能性があったとしても公益性については認められないということになるかなと思います。こういったですね、さっき説明させていただいたその書き込みが果たして真実なのかどうなのか、あるいはその書き込みが公共の関心事なのかどうなのか、で真実で あるいはもう公共の関心事であって、じゃあ公益を図る目的っていうのが果たしてあるのかどうか、こういうような3つの要件っていうのを満たした場合については、たとえ社会のその評価を低下させるような書き込みであったとしても、それはちょっと名誉毀損として違法だというふうには認められないということになってしまいますので、そうしたものじゃないんだよと、こういった書き込みっていうのは真実じゃない、公共性がない、公益性がないんだっていう、どれか一つでいいんでですね、こういったものに該当しないんだっていうようなことを、その裁判上で主張していっていかないといけないということになります。これがもしもう証明できないようだったら、この訴訟による請求っていうのは、削除請求っていうのは跳ねられるということになってしまいます。なので丸一のようなですね、公共性とか公益性はなんとなく満たしているんじゃないかなっていう書き込みであったら、この内容っていうのが真実じゃないんですよっていうことを裁判所の方にある程度言えないと、もちろんこれ証拠がいります、ある程度言えないとこの削除請求っていうのが認められないということになってまいりますので、先ほど説明させていただいた任意にこう削除してくださいとか、そういった依頼とはもう打って変わってハードルがすごく高い難しい手続きということになってまいります。なので、まあできるようだったらこの訴訟に行く前に任意に開示、削除の請求に応じてもらいたいところなんですけれども、申し上げた通り、まあ、これに応じるかどうかっていうのはサイト次第ということもありますので、どうしても難しい場合っていうのはちょっと訴訟に行かざるを得ないということも出てくるかなと思います。添付資料2の、3番のところですね、非弁行為、非弁弁護士との提携の禁止、表現の自由についてというふうに書かれている部分があるんですけれども、この中でですね、1行目に削除要請は弁護士以外の者が行うと弁護士法第72条で禁止している、非弁行為の法律事務の取り扱い等の禁止または第27条に該当する可能性がありますというようなことが書かれております。で、パッと見削除要請って言って、じゃあ自分がやってはダメだっていうことかと、会社のその担当社員みたいなものがやったらダメなのかっていうところで、ちょっと誤解を招く恐れのある表現なのかなと思うんですけれども、当然もうその会社の、社員であったりとか書き込みをされたその個人本人ですね、こういった人っていうのが削除要請することっていうのは全く問題ないんでですね、こういったものっていうのをやめてくれっていうふうにこのサイトが言っているっていう趣旨ではないです。削除請求っていうのが一応法律上の請求っていうことになるので、そういった事務っていうのは基本的な弁護士等の方に依頼しないといけない、 その他のなんかようわからんような代理人みたいな人に当事者以外の人が頼んでも、うちはそれは弁護士法とかに違反する可能性があるからそれは受け付けませんよっていうようなことがですね、こちらの方に書かれております。なので、そういった趣旨で、この学祭っていうサイトが削除要請、弁護士以外のものがしてくんなっていうことで拒否をしているわけではないので、そこをちょっとご留意いただければと思います。では、レジュメ6ページに戻りまして、損害賠償請求のところからちょっと再開を足していただきます。先ほど説明させていただいた削除請求なんですけれども、これがさっき申し上げた通り、もう一番簡単で手っ取り早くって、便利な方法だっていう、それはもう間違いないんですけれども、削除請求の弱点でですね、どうしてもその削除請求だけではいたちごっこになってしまうような可能性がどうしても出てきます。特にもう掲示板への書き込み等については、これやるのがすごいハードルが低いんでですね、削除請求を1回しました、それが通りました、その書き込みが消されましたっていうことになったとしても、またすぐに新しい同じような書き込みっていうのを、同じ書き込みをしたやつが書き込みをしてしまうっていうことで、それが堂々巡りになってしまうっていうのが、やはり削除請求のデメリットということになるかなと思います。他方で、今ご案内をさせていただいている損害賠償請求ですね、この損害賠償請求っていうのをされてでもなお同じようなひどい誹謗中傷をするような書き込みをする人っていう人は、それは稀なんでですね、そういった意味でこういった損害賠償請求っていうのは削除請求と比べた場合に抑止力が高い対処方法だというふうに言えるかと思います。で、これの要件についてなんですけれども、削除請求と大きく変わるところはなくって、基本的には人格権が違法に侵害されていることで、これに加えて損害が生じていることが条件になります。損害っていうのはもう精神的苦痛を持って、それを慰謝するためのお金が必要だとか、それぐらいの要件になりますので、ほぼ削除請求と同じということになります。で、じゃあその相手方は誰なんだというと、先ほどお話をさせていただいた削除請求では、その掲示板の管理者と相手方にという話をさせていただいたと思うんですけれども、今回の損害賠償請求っていうのは、やはり書き込みをした本人を相手方とするということは原則だと思います。一応ですね、書き込みの請求削除を請求してもそれに応じずに掲示板の方がダラダラと放置しているような場合はですね、そうしたサイトの運営者管理者等にも損害賠償請求できる余地は一応あります。ただやはりこういったインターネット上で誹謗中傷された場合の一番の目的っていうのは、多分もうどの方もお金が欲しいっていうところではなくって、こういう書き込みをされた、もうこれを消してほしい、今後こういった書き込みをしないでほしいというところがやはり主眼に置かれることになるかなと思いますので、そういった意味でもサイトの運営者等に対して損害賠償請求しても、今申し上げた目的っていうのに直結しないんでですね、やはりサイトの方に請求っていうよりは、書き込みをしたその本人の方に対して損害賠償請求をして、もうこれ以上書き込みをさせないっていうような目的をきっちり達成すると、そういった形で請求していっていただくことになるかなと思います。で、その損害賠償請求までの手順はじゃあどうなのかということなんですけれども、先ほど申し上げました通り、相手方は掲示板の管理者等ではなくって本人を相手方にしないといけません。なのでまずこの書き込みをした相手方をですね、どうしても特定しないといけないということになってまいります。じゃあこの特定するための手続き、どういった手順を踏んでいくのかというところなんですけれども、とレジュメに書かせていただいている通り、まず IP アドレスというものの開示をですね、掲示板の管理者等に対して請求をしていくということが一般的です。 で、IP アドレスとは何ぞやというところなんですけれども、簡単に申し上げますと、もうパソコン等の通信機に割り当てられた住所みたいなものですね。で、一般的にではあるんですけれども、掲示板の管理人等はですね、その書き込み、誹謗中傷するような書き込みに使われた、そのパソコンとかの通信機に割り当てられた住所みたいな IP アドレスですね、こういったものが何なのかっていうところについて、に対してはプロバイダーはおおむね任意に応じる傾向にはあるみたいです。では、この後の裁判の、結果にも従うので、とりあえずもうその結果が分かるまではもううちでじゃあ消さないで置いときましょうっていうような、そういった対応を取っているみたいです。私が実際にさせていただいた事案についても、この消去禁止の仮処分、というものを挟ましてもらったんですけれども、もう裁判所の判断を待つまでもなく、相手方の代理人の方でじゃあもう消さないようにするんでとりあえずもう和解しましょうかということで和解していただいてですね、で、後で説明をさせていただく開示請求の裁判ですね、これが終わるまではずっとログは保存はしていただきました。なお、この消去禁止の仮処分、今から説明をさせてもらう開示請求の裁判もそうなんですけれども、これについては管轄は東京ということになるかなと思います。自分がちょっと住んでいる近くの裁判所の方には申し立てられないということになります。もう少し詳しく言うとですね、一般的なそういったプロバイダーの本社がある、その住所地を管轄するところっていうのが、こういった裁判の管轄地ですよという規定になっていまして、で、まあ、NTT であるとか KDDI であるとか、まあ、あとはソフトバンクとかになりますかね、そういった一般的なプロバイダーについてはもう東京に本社を構えておりますので、まあ、申し上げた消去禁止の仮処分とか開示請求のその管轄っていうのは必然的にちょっと東京ということになってしまうかなと思います。ではそういった消去禁止の仮処分を打ってもらったら、いよいよその開示しろという請求の裁判をしてもらうことになるんですけれども、じゃあこの請求を認められるためにどういった要件を充足しないといけないのかということですね。条件としていたしましては、その書き込み等によって権利が侵害されていることが明白であること、加えまして開示を受けるべき正当な理由があること、こういった事実を証明しないといけないということになってまいります。で、権利侵害が明白であることっていう分につきましては、まあ、名誉毀損でちょっと想定していただければと思うんですけれども、名誉毀損の場合はさっき説明させていただいたその削除請求と一緒でですね、名誉が毀損されていること、こういった書き込みによって社会的な評価が下がっていますよっていうことプラスですね、さっきちょっと長々と説明させてもらった真実じゃない、あるいは公共性がない、公益を図る目的がない、このいずれかの事由がないんだっていう、そういったことを証明していかないといけないということになります。で、解除を受けるべき正当な理由についてはそんなに難しいものではなくって、今後その人の情報っていうのを開示して特定したら、その後この人に対して損害賠償請求するつもりだから、だから私は開示を受けるべき理由がありますよっていうことを言えば十分みたいです。じゃあ最後のページをめくっていただきまして、で、先ほどの話とちょっと重複にはなってしまうんですけれども、今回設定させていただいた事例さんのようなですね、あからさまなひどい書き込みであっても、プロバイダー側の方は裁判になって、で、もう旗色がこう悪くなったとしても、もう和解とかで任意に応じる意向っていうのはないみたいです。これもちょっと私がやらせていただいた事案で恐縮なんですけれども、私がやらせていただいた案件は、まあ、申し上げた通りもう明らかにひどい内容でですね、名誉毀損されていることが明らかだったので、もう裁判官の方がそれを前提にしてですね、NTT 側の代理人に対して、まあ、ちょっともう今回こういう判決出そうと思うから、でももうその前になんかうまく解決できんかと、その契約者の情報をプロバイダーは分かってるんだから、例えばその人に連絡取ってもらって、でこの書き込みをした人に対して何かしらこう謝罪をしてもらってっていうような形で、何とかこうちょっと話し合いの中で解決しませんかっていうような、そういった提案っていうのを裁判所の方でしていただいたんですけれども、 まあ、その NTT の代理人としては、まあ、そういったお話をいただけるのはもう非常にありがたいと、ありがたいんだけれども、もううちとしては、こういった案件についてはもう全部判決を取ることにしていると、判決の結果がもう出たら、それに対してはもう任意には応じるんだけれども、もう和解とかでコーナーなで解決して、任意にこう、開示するっていうことはもうそれはしないということにしているので、もう判決まで行ってくださいということをもうはっきり裁判官の方に言われていたんでですね、私がやらせていただいたのは3年ぐらい前になって、今はちょっとどうなってるかわからないんですけれども、やっぱりさっき話をさせてもらった通り、契約者のプライバシーっていう側面を非常に重要視しているみたいでですね、もうそういった旗色がある程度決まっているような場合でも、こう和解とかで任意に応じてこっちの方にいいように対応してくれるっていうことはどうやらないみたいです。で、こういった諸々の裁判手続きとかっていうのを経て、 IP アドレスの開示請求、さっき説明をさせていただいた IP アドレスの開示請求っていうのをしてから、こういった開示請求っていうのが最後行くところまで行って任用されるまでですね、やっぱり1年程度かかってもおかしくないということになりますので、非常にちょっと時間がかかってしまう手続きだということにはなってしまうかなと思います。ただ、さっき申し上げた通り、もう裁判で結果が出れば、NTT の方はもう任意にこういう情報ですよということを開示はしてくれます。一応ちょっと準備いたしましたので、添付資料の8を見てもらってもよろしいでしょうか。判決が出た後にうちの方にドコモ、NTT の方から送られてきた開示書になるんですけれども、こう〇〇〇事件において開示命じられた発信情報は以下の通りですっていうことが書かれていて、開示の対象、学祭のこの URL の通信日時、この日の書き込みですよっていうことが、記載された後にですね、次のページをめくっていただいて、最後、開示情報としてこの書き込みをした人の名前はこうです、住所はこうですっていう意味で最後に開示情報と銘打って、その人の情報が記載されているということになります。これをもって初めて特定ができるということになります。手順めに戻っていただきまして、この相手方を特定するという作業ができれば、あとはもう一般的な、冒頭申し上げたようなもうマスメディアであるとか、そういった媒体に対して損害賠償を請求していくっていう、そういう手続きともう全く同じということになってまいります。で、この手続きに至るまで、さっき申し上げた時間がかなりかかってしまう、もろもろ難しい特定の手続きについては、多分現実としては削除請求とは違って弁護士に委任せざるを得なくってですね、で、2つ以上その裁判手続きを経ないといけないことなどから、多分費用が高額になってしまうようなことが多いと思います。ただ慰謝料等の他にですね、こうした弁護士費用等っていうのを相手方の方に対して、その何とか特定した相手方の方に対して請求できるかどうかっていうのは、これ裁判例でもいろいろ見解が分かれてるんですけれども、私がちょっと見させていただいた限り、どちらかというとちょっと厳しい印象があるかなと思います。なので請求をして向こうが払わん、じゃあまた裁判だっていうこともあり得るかと思うんですけれども、その時に慰謝料の請求だけしか認められないで、弁護士費用とかっていうもろもろ調査にかかった費用についてはもう全部被らないといけないことになりましたという、そういった可能性もどうしても出てくるということにはなってしまうかなと思います。なので私がやらせていただいた案件なんですけれども、これはもう特定をした後はですね、裁判までには行かずに、その書き込みをした人がですね、こう非常に気の弱いような感じの人だったんでですね、なんでこんな書き込みしたんだみたいな感じの人だったんですけれども、もうちょっと平誤りで本当に申し訳なかったっていうことで、こっちの方である程度想定しとった慰謝料と、その依頼者さんの方にかぶっていただいてた弁護士費用も全額こっちの方に支払いますっていうことを言って謝罪をしてくださったんでですね、丸く収まって、一応依頼者さんの方には プラスになるような形で終わったんですけれども、これももうどうしても相手方次第というところも出てくると思うので、ちょっとうまくいかない場合っていうのがどうしても出てくるということにはなるかなと思います。あと最後少し補足をさせていただくんですけど、一般的に取らせていただくその手段として削除請求、損害賠償請求ということになるんですけど、それ以外にですね、刑事の手続きの方に持っていくという選択肢もあり得るかと思います。で、もちろん刑事罰の対象になる名誉が毀損されているとかそういったものには限られるんですけれども、そういった場合は警察に告訴を通して捜査をちゃんと実施してくださいというふうに求めていくのも一つの手段だとは思います。で、もちろんケースバイケースなんですけれども、この場合は特定請求等するよりは費用は抑えることが多分できるでしょうし、裁判手続き等も減ることはないので、プロバイダーにもろもろの開示請求等していくよりはおそらく早く特定には至ると思います。ただ警察はですね、捜査に着手する基準がもうよくわからないんでですね、確実にちょっと動いてくれる保証がないというところがデメリットということになるかなと思います。以上をもってセミナーの方を終えさせていただきます。最後まで聞いていただいてありがとうございました。